ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。今日から川南のお話です。第103話、川南の巻その1、大洪水の歴史について。語りは川南の木下治さんです。
今日は能登川町大和田川南を紹介させていただきます。ご承知いただいておりますように、大和田川南は、能登川町の東北部越知川の南側に位置をしております。今日では昭和51年より始めました圃場整備事業も完了しまして、見事な美田に生まれ変わりました。一昔前までは田んぼのあちこちに砂山が点在しておりました。この砂山は大昔からの越知川の洪水による氾濫のため生じたものでありまして、流出した土砂が何箇所かに集積したもので、それが山となり松や竹やぶが生い茂っておりました。まさに堤防決壊の歴史を物語るものでした。今日でも堤防には切れ所と村人が呼んでいる決壊場所が残っております。また切れ所の下の田んぼには洪水によって流出した土砂が一面に広がった砂地がありました。戦前はこの砂地を利用して在郷軍人の教練が行われたところで、土地の人々は練兵場と呼んでおりました。戦後は畑となり、この砂地で作るさつまいもは本当においしいもので、天下一品と申しますか、本当においしい芋が取れました。でも今では日本電機ガラス会社に売却しまして工場用地となっております。ところで川南の歴史は、大川であります越知川とは切っても切れぬものがあります。度重なる越知川の氾濫で橋は流されるため、昭和の初め頃までは田舟による渡し場がありました。その後木造の橋が架けられたのですが、洪水のたびに流されることがたびたびでした。戦後永源寺にダムが作られるに及んで、大洪水からやっと解放されることができるようになりました。何年かに一度訪れる台風、そして大雨、これが洪水となって荒れ狂う様は今日ではもう見ることができませんが、大川がゴーゴーとうなり水かさが増してきますと、流木が橋桁に横止めとなります。するとたちまちのうちにこれが堰となって、水が寸時のうちに竹やぶを浸し、やがては堤防を乗り越そうとします。必死に支えていた、橋脚もやがては耐えきれなくなって、大音響とともに激流に流されていく様は、経験した者のみが知る恐ろしさでした。その頃になりますと、部落では区長の指示でお寺の早鐘が鳴り、男は スコップや土のうを持って堤防へと駆けつけました。女、子供、そして老人たちは降りしきる雨の中をお寺の本堂へと避難するのが常でありました。こうなれば越知川の堤防はもうどこかが決壊をしました。戦後では神戸や福土の堤防の決壊が私の記憶に残っています。こうした恐ろしい洪水は太古の昔から村人を苦しめ、時には尊い人命をも奪っていったのでありましょう。その歴史を物語るものに村の鎮守の神様があります。社名は宇佐神社と呼びますが、産ぶ神は早津姫の御事となっています。この早いという字は山水編に山という字を書き、その下に思考してを書いて早いと読みます。この字の意味は水が激しく渦巻くという意味でありまして、その下につく津は船のつくところ、それで早津と呼びますが、この意味は水が激しく渦を巻いている船着き場という意味になります。ですから早津姫の御事は女の神様でありますが、水が激しく渦巻くといったような荒神様ということになっております。 記録によりますと文永年間といいます。今から約700年前鎌倉時代になりますが、その頃日吉七社のうちの拙者宇佐宮の内政紳士を完成したとあります。現在の日吉大社の中にある宇佐宮の分身となるのであります。ただ日吉大社の宇佐宮の最新は内政紳士と言います。別名を田心姫の御事と言っています。ところが同じ、最新ながら川南の宇佐神社は早津姫の御事となっています。なぜ別名になったかは記録がありませんので分かりませんが、この川南の地が越川の堤防の真下であること、そして大雨が降るたびに大川の洪水に悩まされたことから、洪水を鎮めるために早津姫の御事となったのではないかと想像しています。こうした越川の大洪水や堤防切れの話は今日では遠い昔の話になりつつあります。これも越川ダムのおかげと喜んでいるのであります。現在の川南の戸数は70数戸、小さな農村ではありますが、人情は厚く勤勉な区民性は今日なお受け継がれています。そして水と緑の恵みの中で区長さんを中心に歴史と伝統を守りつつ、健康で明るい村づくりを目指して励んでいます。
ふるさと話第103話、川南の巻その1、大洪水の歴史について、語りは川南の木下治さんでした。